12月定例会質問、復旧復興倉敷希望の会日向豊、真備地区に慰霊碑を設け慰霊祭の開催を、7月豪雨災害を後世に伝え、二度と同じ被害を繰り返さないためにお亡くなりになられた方々を慰霊追悼する必要性を強く感じている。慰霊碑を設け毎年7月6日に慰霊祭を行い、追悼をしてはどうか。市、慰霊碑などの建立と式典の開催を検討している。今回の災害の記憶を後世に残していくことは必要と考える。1年の節目となる平成31年7月に向けて、慰霊碑などの建立と犠牲者を追悼し安全な地域となっていくことを宣言できるような式典の開催を検討している。無所属クラブ、原田良吾。災害対応の検証をいつまでにするのか。災害対応の検証を速やかに行い、52名の尊い命と市民が長い年月をかけて積み上げた財産を失って得た貴重な教訓を課題の早期改善につなげるべき。検証をいつまでにするのか。市、課題などを抽出し早期に改善策を検討する。現在各部局で災害対応での課題などを抽出し防災危機管理室で取りまとめ中。また災害業務に従事した職員にアンケート調査をし、別の観点からの課題を抽出する予定である。課題を共有し、早期に改善策を検討して、市役所全体で防災体制の強化に向けて取り組みたい。倉敷創生クラブ、難波智弘。治水対策として河川に堆積した土砂の撤去の計画は？治水対策として河川に堆積した土砂の撤去も重要と考える。その計画はあるのか？市、市管理河川の浚渫は現況調査を実施し検討する。河川断面を阻害する堆積した土砂の浚渫は内水被害の防止対策として有効である。国管理の小田川は河道掘削や樹木伐採を行っており、県管理の河川は市として浚渫実施の要望を考えている。また市管理の主要な河川の浚渫については防災対策としての効果を把握するための現況調査を行った上で検討する。新生クラブ、大橋武義。国・県管理の河川について工事の早期完了を要望すべきでは、国管理の小田川、県管理の末政川、高間川、マダニ川の工事計画は、また今後5年間で工事を行っていくが、国・県へ前倒しも含め早期完了を要望する必要があると考えるがどうか。市、国・県に対して工事の早急な実施を強く要望していく。国管理の小田川は合流点付け替え事業や堤防の断面拡大などの重点的な堤防整備などを、県管理の3河川は堤防のかさ上げや拡大などを2023年度の完成を目標に実施すると聞いている。引き続き河川管理者である国・県に対し早急な実施を強く要望していく。写真が掲載されています。写真、平成30年7月末の真備地区。早期復興につなげたいという思いから多くの議員が市の災害対応を問いました。写真終わり。倉敷創生クラブ、森谷博。真備地区の3河川の堤防整備による移転の動向は、末政川、高間川、マダニ川の堤防整備で移転を余儀なくされる地元の立ち退き者は、協力者として仕方ないという思いはあるが、河川管理者の県が犠牲を強いるような計画、対応は決してあってはならない。何戸の家屋が移転する必要があるのか。また用地買収後の残地利用は。市、 移転件数は未確定、残地利用は検討中と県から聞いている。県によると、事業区域や工事用仮設道路の計画が確定していないため、移転家屋の件数は現段階で未確定。用地買収後の残地利用などの取り扱いは現在検討中と聞いている。日本共産党倉敷市議会議員団田辺真美。被災した幼稚園の復旧計画は、浸水した川辺幼稚園と八田幼稚園の復旧計画はどのようになっているのか。現在は間借りして保育が行われており、物品を置く場所もなく、保育室も遊戯室をアコーディオンカーテンで仕切っただけなど、子どもたちがのびのびと過ごすことができない。プレハブを建てるなどの仮復旧ができないか。市、平成32年3月までには学校園の復旧を終えたい。現在学校園施設の早期復旧に向けて努力している。幼稚園については不都合をかけているが、平成32年3月までには復旧を終えて元の園舎に通ってもらいたいと考えている。日本共産党倉敷市議会議員団田口明子。建設型仮設住宅入居者の交通手段の確保を。建設型仮設住宅の入居者から車をなくし、病院や支所に行くのに困っていると相談を受けた。交通手段がないと高齢者の孤立を招く。仮設住宅を経由するバスの運行の検討を求めるが、市の見解は。市、コミュニティタクシーの停留所設置を検討する。被災で運休となったコミュニティタクシーの運行再開を望む声が多く、地区の復興にも有効と考える。真備地区の運行再開について、運営委員会で了承を得た。建設型仮設住宅への停留所設置についても、再開後のルートに追加する方向で検討する。写真が掲載されています。写真、真備総仮設団地。建設型仮設住宅からの交通手段の確保が求められています。写真終わり。日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦。被災者の医療費などの無料化の期限延長を。市と県が国に意向を示せば、7月豪雨、被災者への医療費及び介護保険利用料の自己負担無料化の期限延長が可能と聞いている。被災者の命と健康を守るため、最も大切な支援の柱である無料化の期限延長を求める。市、引き続き機会を捉え国や県に要望を行う。この措置は熊本地震では被災自治体の要望を踏まえ、国が1年半程度継続している。同様の措置となるよう、国に対し直接、県に対しても要望した。市の要望も受け、県は国へ被災自治体の実情などを説明に行っている。今後も要望を行う。公明党倉敷市議団森脇俊明。災害関連のふるさと納税の使い道は。災害関連のふるさと納税は今までにない多額の寄付金となっている。多くの人が真備の災害に関心を持ち、本来なら被災者に直接手渡したいという気持ちが伝わってくる。寄付をした人の気持ちが届くように取り組むべき。今後の使い道は。市、真備地区復興計画の取り組みの財源とする。災害支援を目的にふるさと納税を活用した寄付が16,000件、約3億4,000万円となっている。平成30年9月に設置した災害復興基金に積み立て、今後策定する真備地区復興計画の取り組みの財源として活用する。防災新生クラブ松成康明。なぜ BCP と災害時受援計画を公表しなかったのか。 平成29年12月議会で BCP と災害時救援計画を平成30年3月までに策定するとあったが、なぜ公表しなかったのか。次の梅雨や台風シーズンまでに公表すべきでは。C、修正・調整作業に時間を要するなどし公表できなかった。BCP と災害時救援計画は策定していたが、事前協議の段階で修正が必要となり、修正・調整作業に時間を要するなどしたため公表できなかった。今回の災害を受けて根本的な見直しを行っている。平成30年度末までに完了し公表したい。中、BCP 事業継続計画とは、大規模災害発生時に優先業務を特定し、適切な業務遂行のための執行体制や手順を定める計画。公明党倉敷市議団新垣敦子、逃げ遅れゼロに向けたマイタイムラインの作成推進を、住民一人一人が自分の家族構成や生活環境に合った避難に必要な情報、判断、行動を把握するためのマイタイムラインを作ることは、水害に対する防災意識の向上や逃げ遅れ防止につながる。家庭や地域、自主防災組織への周知と作成の推進が必要と考えるがどうか。市、出前講座などで啓発する。マイタイムラインは速やかな避難行動につながる効果が期待できる。また自主防災組織で作ることにより、共助の取り組みも深まるなど、防災力の向上につながるため、出前講座などで啓発に努めたい。未来クラブ矢野修子、災害時に空き家の活用を。7月豪雨では大家族の住める住宅が見つからず、市外のみなし仮設住宅に移った人などがいたと聞く。市内には多くの空き家があり、例えば空き家を登録制にし、税の減免措置などを考え、災害時にその空き家を活用できる仕組みを考えては。市、空き家の具体的な取り組み事例など、情報収集に努める。空き家の活用を促進すべきと考えており、平常時から利用可能な空き家の物件や周辺地域の情報などを把握することが、大規模災害時に被災者の住まいの確保に役立つと考える。今後、具体的な取り組み事例など、情報収集に努めていく。保健・福祉、公明党倉敷市議団、薮田孝則、国保特定健診の無料化を。国保特定健診の受診率が上がれば、糖尿病リスクの早期発見など、市民の健康を守ること、また、医療費の適正化にもつながると考える。倉敷市は中核市の中で自己負担額が一番高い。無料化もしくは大幅な減額を行い、受診率向上を図るべきと考えるがどうか。市、受診行動を分析し、受診率向上に向けて検討を進める。受診率向上には、特定健診の重要性を理解していただくこと、検診を受けやすくすることが基本と考える。受診行動の分析を行い、受診率向上に向けた方策など、さらに検討を進める。日本共産党倉敷市議会議員団田辺明夫、子ども医療費の無料化制度の拡充を。県内自治体のほとんどが、中学校卒業までの医療費を無料としている。子ども医療費の無料化制度に関わる県の補助率に関わらず、無料化制度の拡充を。市、補助率2分の1への復元を求め、県と粘り強く協議する。現在、通院は小学校6年生まで、入院は中学校3年生まで無料とするなど、市独自に助成事業を行っている。子ども医療費の拡充には財源確保のため、補助率の復元が必要と考える。県の補助率は現在4分の1であり、 県内他市町村と同等の2分の1への復元を求め、県と粘り強く協議していく。暮らし安全、未来クラブ藤井翔介、新入学学用品費の入学前支給のスケジュールは、学用品費などの一部を援助する就学援助費のうち、新入学学用品費について、入学前に支給するための扶助費が提案されている。申請のスケジュールは、市、2月に認定審査を行い、3月末までに支給したい。ランドセルなどを購入するための新入学学用品費は、入学前に支給してほしいとの声が多く、文部科学省から必要な援助を適切な時期にという通知もあった。1月中旬までに申請を受け付け、世帯全員の平成29年分の収入額に基づいて、2月に認定審査を行い、3月末までに支給したい。公明党倉敷市議団、井出妙子、イノシシの出没情報などの市民への周知は、イノシシなどの有害鳥獣の出没通報があった後、関係部署への連絡や市民への周知は、また市民の安心安全を守るため、専門部署の設置が必要と思うがどうか。市、ホームページに回覧用のチラシを掲載し、周知に努めている。出没情報を警察や教育委員会などへ連絡するとともに、目撃状況や目撃した際の注意事項を町内会などで回覧できるように、チラシをホームページに掲載するなど周知に努めている。また近年の出没状況から、体制拡充の必要性は高まっていると考えている。都市整備、新生クラブ大森秀幸、人口減少を踏まえ、水道事業の再構築を。水道事業は、水需要が減少しても大きく運営コストが減るわけでない。施設のダウンサイジングや、将来的には広域連携など、人口減少を踏まえた再構築が必要と考えるがどうか。市、新整備計画や県内事業体との連携により効率化を進める。2022年度以降の新たな整備計画では、施設の規模を小さくするダウンサイジングや、排水池の統廃合などを進める。また、おととしから県内事業体では、効率的な経営に向けて、資材の統一や共同購入の検討など、連携を行っている。公明党倉敷市議団、吉田徹。歩道のない倉敷小島連絡道路の今後の整備計画は、幹線道路とされている市道つぶえ福江線は、倉敷クリエイティブパークから水島インターチェンジまでの道路幅員が7メートルで、歩道は設置されていない。倉敷地区と小島地区を結ぶこの幹線道路の今後の整備計画は、写真が掲載されています。写真、市道つぶえ福江線、該当区間は道路幅員が狭く、歩道がありません。写真終わり。市、危険箇所などの改良の観点から今後も検討を進める。平成25年度から29年度にかけ、路面の排水対策のための側溝整備、また危険な急カーブを緩やかにした上で、路肩も拡幅するなど、安全対策の工事を行ってきた。その後の交通安全の状況、危険な箇所などの改良の観点から、今後も検討を進める。